父なる神様、ただいまから岩屋の福音書を読む時、そこから御霊の導きのもとにあなたの御心を知りたいと願っております。どうぞ私たちの心を開き、悟くあってあなたの語りかけをはっきりと明確に知ることができるように感じてください。説教者を祝福し、その唇を清めてくださいますようにお願いいたします。今日この場所に来ることができない多くの兄弟姉妹たちがおられますけれども、次の主の日にまたここで会い会することができるように、あなたの助けと導きをお願いいたします。西谷教会は哀れにこの地に建てられております。この教会が福音を常に余すところなく絶えず語り続けることができるように、さまざまな手段を用いて語り続けることができるように、とりわけこのところに召されております兄弟姉妹たちが福音に生き、聖書の素晴らしい御言葉を味わうことができるように、その喜びをこの地域に住む人々に伝えていくことができるように御加えください。健康を害しておりますことが多ございますが、癒しの御手を差し伸べてくださいますようにお願いいたします。信仰のやっております者には信仰を強めてください。試練の中にあります者には試練を取り除いてください。またこの世の大きな思い煩いを抱えておりますものには、それを取り除いてくださいますようにお願いいたします。世界中のキリストの教会を、今日も特にキリストを信じる者たちを守り憐れんでくださいますように、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書第13章21節から30節まで、新約聖書の195ページです。新約聖書の195ページ、ヨハネの福音書第13章21節からです。イエスはこう話を得ると、心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰について言っておられるのかを察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。シモン・ペトロはこの弟子に誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと、イエスは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのユダのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので、祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたなと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。イエス・キリストは弟子たちの汚れた足を洗い、手ぬぐいで拭き、ご自分がしたように弟子たちにも互いに足を 会いなさいと勧めをなさいました。そしてそれに伴う教えを語られた後、心を騒がせ断言されたと21節に記されております。心を騒がせるとあるのは、ヨハネ福音書では11章13節、12章27節に次いで3回目になります。ヨハネがこのようにキリストが特に感情をあらわにされたところに注目しております。それだけヨハネはイエスの近くでキリストの様子を見ていたということを私たちに示しております。まざまざと彼は見ておりました。キリストはここで、あなた方のうちの一人が裏切ろうとしているとおっしゃいました。ここでは弟子たちの中の一人がと裏切る者を限定して語っておられます。しかし弟子たちは最後までイエス・キリストがおっしゃっております意味がわからなかった。それがイスカリオテのユダを指しているということはわからなかったということが、30節まで読む中で私たちがわかることであります。人は他の人の心の中にあることは知ることができません。それがどんな親しい親子関係でありましても、また夫婦の関係でありましても、他の人の心の中は計り知ることはできません。イスカリオテのユダの心の中、ついに弟子たちは最後までわからなかったと思います。福音書を読んでおりまして、なぜイスカリオテのユダが裏切り者であったということを他の弟子たちは分かりませんで、結果として最後にキリストが裏切られて十字架につけられてしまったというところで弟子たちは分かったと福音書から知ることができます。けれどもイエス・キリストはイスカリオテのユダの心の中をご存知でありました。しかしキリストは弟子たちにその思いを明らかにされていなかったから、弟子たちは最後の最後までイスカリオテのユダが裏切り者であったということが理解できなかったと、このように思います。人の心の中のことは私たちは最後まで知ることができません。キリストだけができるということであります。もちろん私たちはある程度は理解することはできます。ですから人の心を全く理解することができないというわけではありません。私は今でも悔やんでいることは、学生時代に心理学をもっと勉強すべきだと思っております。思っておりました。今でもそれが残念で、思います。実は専攻しようと思えば心理学を専攻することができましたし、そして臨床心理士という資格があったんですが、私が学生の頃はそういうものはなかったんですけども、しかしそのような学問も授業の中にありましたけど、私は残念ながら選びませんでした。でも今になっても やっておいた方が良かったんじゃないかと思っております。心理学ではある程度まで人の心の中を知ることができます。けれども究極的に最後の最後は心の奥底は謎、心理学であっても知ることはできません。臨床心理士がなんかあたかもその人の患者さんのですね、クライアントの心を読み取ったかのように断言するんですけども、そんなことはできないと私は思っております。イエス・キリストだけが人の心の中を読み取ることができます。イスカリオテのユダが直面しておりましたのはその点です。彼はイエス・キリストにその心の中の最も暗闇の部分、裏切るという思いを見抜かれておりました。にもかかわらず彼はその心を翻すことはありませんでした。ここに記載ておりますことは、そのようにいくつものことがあるんですけども、多くを語ることができません。このところを語っていけば本当に何時間も語らなければならないほどの箇所でありまして、また解釈する上でも大変難しい箇所だと思います。ただ2つのことだけを私は取り上げておきたいと思っております。その1つはサタンが彼の心の中に入ったという27節の表現です。皆さんもこの表現には関心を持たれるのではないかと思います。ただ聖書の中にサタンが入ったというのはここだけしかありません。ヨハネ福音書13章の2節で、悪魔はイスカリオテのユダにイエスを裏切る考えを抱かせたとは記されております。しかしそれは抱かせたと書いてあるだけで、サタンが入ったというのではありません。イエス・キリストはその13章の2節の後、イエスを裏切る考えを抱かせられた後に、皆さんもう一度ご覧ください。キリストは弟子たちの汚れた足を次々に洗われていきますけれども、当然のことながらイスカリオテのユダの足もキリストは洗っておられます。そして足を洗うときにキリストはそれが清さ、清くするということと結びつけて語っておられました。それはシモン・ペトロとのやり取りです。洗うということはそれは清めるということである。清めるというのは象徴的な意味であって、罪からの清め、罪を洗い流すという意味であるということは、これはキリストとのやり取りからわかるはずで、イスカリオテのユダはそのペトロとのやり取りを聞いております。イエス・キリストが彼の足を洗ったということは、それはサタンが彼にイエスを裏切る思いを抱かせたのではありますけれども、しかしそういう中でももう一度キリストはそのようなユダの心を洗い清める、つまり罪を洗い清めようとなさっておられる。イエスを裏切ろうとするその思いを抱かせたサタンの企てをここで打ち砕こうとしておられるという意味に取らなければならないと思います。サタンがしたことは思いを抱かせることではありますけれども、キリストはその心に抱いた裏切りの思いを払拭しようとしておられる。だからこそキリストはユダの足も洗い流された、汚れを洗い流そうとされたのだと思います。キリストは18節 このところで聖書の言葉を引用します。詩編の41編の10節でありました。私のパンを食べている者が私に逆らった。でこれは神の言葉である詩編ですね。イエス・キリストは詩編を引用して神の言葉が私と縁切ろうとしている者がいる、このようにおっしゃっておられました。ユダは当然のことながら詩編の言葉を聞き慣れております。神の言葉がこのようにイエス・キリストの口を通して自分のことを言っている、これはよく分かっていた通りですね。これはこの前申し上げた通り、神の言葉がユダの心のありさま、あり方を指摘しておりました。神の御言葉を聞くことが一番きついはずです。聖書の言葉は神の言葉ですから、私たち日本人では聖書の言葉を読んだって別に何とも思いませんけれども、ユダヤ人にとりましたそれは神の言葉ですから、直接神様が自分に語られたと思ったはずです。ですからイスカリオテのユダは神の御言葉によっても本意、心を翻す機会を備えられたんだと思います。そしてこの18節ですね、27節ですね、サタンが彼の心の中に入った、このように言われております。サタンがユダの心にとうとう入ってしまった。で、私たちはサタンが心に入ったということは、サタンが彼の心を支配したという意味にとるんでありますけれども、しかし私たちはサタンがユダの心に入ったということは実はこれは分からないことです。結果としてサタンがユダの心に入ったと言えるんですけれども、ここでユダ自身が知っていることは、彼がイエス・キリストをついに裏切ろうとした、そういう決心をしたということだと思います。つまりユダ自身が自覚したのは、それはサタンが自分の中に入ったということよりも、あるいはサタンに支配されたということよりも、むしろ彼が自分はもうイエス・キリストを裏切る決心をしたということだけだと思います。ですから表現としてはサタンが彼の心の中に入ったと言えるんですけれども、それは結果から分かることであって、ユダが自覚したことは、それはもうイエス・キリストを裏切ろうという決心をしたということだと思います。あるいは明瞭にイエス・キリストと決別した、あるいは縁を切ったということだと思います。人間というのはいろんなことを思います。悪いこともいろいろ考えます。みだらなことも考えます。そしてイエス・キリストに疑いも抱きます。信じられないという思いを抱くこともあります。けれどもそれらはただそのように思いを抱いたということだけであって、決心したというわけではありません。心の中でそのような思いを抱くこと、イエス・キリストはそれも罪だとは指摘されます。悪い思い人のものに取ってやりたいとか、あるいは悪意を抱くとか、そういう思いは私の心にふつふつと湧いてくるものです。確かにサタンは私たちにそれの思いを抱かせます。けれども それはまだ決心したわけではありません。イスカリオテのユダがしたことはまさにこの決心をしようとした、そういう瞬間だと思います。心に抱く限りではまだサタンが入ったとは言えないと思うのです。いろんな思いがありましても、それはまだ思いを抱かせられただけですけれども、イスカリオテのユダがしたことはそれ以上、さらにその超えてはいけない一線を超えたという意味だと私は思います。どういうことかと申し上げると、詳しくさらに申し上げますと、イエス・キリストはこのような言葉をマルコの福音書3章29節で語られております。あらゆる罪は許される、その中にはイエス・キリストを叩けるような冒涜するような罪も許される。ここまでキリストはびっくりするようなことをおっしゃったんですね。キリストを侮り、キリストを冒涜するようなことも許される。しかし許されない罪がある、それは聖霊を汚す罪だと。この罪はもう許されることはないんだけれども、キリストをバカにしたり、あるいはキリストに疑ったり、私はキリストを信じられなくなりましたと、まあ、そういうふうに言ったりする、でそういう、まあ、いわばまだ本心ではないと言いましょうか、最後の最後まで踏ん切りのつかないようなところをキリストは許すとおっしゃったんですね。踏み絵の話がよくあるんですけども、日本では踏み絵を踏むともう信者であることをやめることだと、そういうふうにあっさりと考えるんですけども、非常に日本的だと思います。キリストは踏みつけられても私たちを許すだけの幅広い、心が広いお方だということを私たちはしばしば忘れております。したがってですね、信仰生活をする中で不平を言ったり不満を言ったり、そういうことは大いにありうるわけで、そういうことを言うともう自分はクリスチャンでないとかですね、そういうふうに自分で決めつけてしまう。教会生活をしなくなるともう私はクリスチャンでないとかいうふうに決めつけてしまう。けれどもキリストはそうじゃなくって、そういうところまで行く愚かな私たちを、不信仰な私たちを許してくださいます。けれども、キリストは許されない罪があると、このように釘を刺されます。それは聖霊を汚す罪だと。聖霊を汚す罪とは一体何なのか。許されざる罪とは一体何なのか。それはキリストを否定して、キリストと絶縁して、もうキリストとは私の救い主ではない。キリストと私はもう関係ない。これが許されざる罪。つまり、キリストともう手を切って信じないで関係ないと言えば、キリストとしてももう手の施しようがないということになります。イスカリオテのユダにサタンが入ったというのはこのことだと思います。イスカリオテのユダは聖霊を汚す罪を犯したのです。もう許されることのない罪を犯した。それはキリストと、もう私はキリストを救う人は認めないし、何よりもキリストが十字架にかかって私の罪を許してくださるお方であるということを拒否する。ですから、それ以外の、先ほどから言っておりますような、キリストに対する不信感とか、疑いとか、そういうものを心に抱くことまで許されざる罪だとか、サタンが入ったというのではないと、私は思うんです。 そしてそういうギリギリのところでもキリストはその弟子の足を洗うお方、最後の最後までキリストは私たちが悔い改めて立ち戻り、キリストよ私を救ってくださいと、このように私たちに願っておられる憐れみ深い慈しみ深い神の子であるということを私はここから学ぶのです。キリストは最後の最後までユダに態度を変えることを求められました。しかしユダはそのキリストの御心を踏みにじった、こう言わざるを得ないなと思います。じゃあキリストは全能の神だから、だからユダの心を翻すことができなかったのかということになりますけれども、もちろんそうではありません。キリストは私たちはロボットのようにご自身の言いなりに、右に行けば右に、左に行けば左に行くようなロボットのような存在になることを求めてはおられません。最後の最後までイエス・キリストはユダに自由を与えられました。どちらを選んでもいいのです。それがキリストと私たちの関係です。キリストは最後の最後まで私たちに自由を与えられます。それはもちろん信じない自由ではありません。キリストと縁を切る自由ではありません。キリストに最後の最後のところでキリストよ我を救いたまえ、私の命を助けてください、このように叫ぶ自由です。イスカリオテのユダにキリストはこのことを最後の最後まで求めておられたのだと思います。サタンが入る、それはサタンがユダの心を全く金縛りにすることではないと思います。サタンが自分の思い通りにしたということではありません。決心したのはユダ自身です。ユダがイエス・キリストを裏切ろうと決心したのです。そしてそれを実行したのです。もう二度と彼は引き下がろうとはしませんでした。サタンの力はいくら強力でも私たちの心を縛りつけるわけではありません。サタンがそんなことをできる力なんかありません。私たちが最後の最後でイエス・キリストに救い主よ、私は罪人です、十字架によって私をあがなってくださいという最後の決心する自由が与えられております。しかしサタンはその自由を用いないで、逆にその自由を用いてキリストから離れた。これはサタンが入るということの意味だと思います。キリストはでもここで私たちが見ますように、いつでも戻ってくるのを願い求めておられると思います。そこに書かれてありますことは、キリストイスカリオテのユダがキリストからですね、浸されたパンを与えられた時に彼は出て行ったと書いてあるんですけれども、しかしその瞬間までキリストはユダのが立ち戻ってくるのを願われたんだと思います。いや、私はイスカリオテのユダが祭司長やあるいは役人たちのところに行って銀30枚をもらうまで彼がキリストのところに戻ってくるのをキリストは願っておられたに違いないと思うんです。イスカリオテのユダが決心した、あ、もうさよならとですねおっしゃったのではなく、思われたのではなくて、彼が決心して出て行ってもなお振り返って立ち戻ってくることをキリストは願っておられたに違いない、これを思います。もう一つのことを学びたいと思います。それは他の弟子たちのことです。なぜ彼らはイスカリオテのユダが偽り裏切り者であるということが分からなかったのかという問題です。 キリストが21節で弟子たちの中に裏切り者がいるとこのように明言されました。10節18節では弟子たちの中とは言われなかったんですが、ここでは明確に弟子たちだ、弟子たちの中の一人だとおっしゃっておられます。ここまで裏切り者の範囲が限定されておりますにもかかわらず、最後まで弟子たちは分からなかったということがここに記されておりますが、なぜなんだろうか。ペトロがあえて裏切り者が誰か知りたいと願いまして、そしてイエス・キリストの一番近くにいる弟子、これはおそらくヨハネだろうと思われているんですけども、合図しなさいと、合図してくれと、知らせてくれと合図したと、このように記されております。当時食事は皆寝転んでやりました。寝転んでしわけですから、この前にですねヨハネが寝転んで食べていますから、彼の頭はイエス・キリストの胸のあたりになるわけですね。だからちょっと首をかしげればイエス・キリストに一体それは誰ですかと尋ねることができました。イエス・キリストはその問いに対して、私がパン切りを浸して与えるのがその人だと言われました。でそしてそのようにイエス・キリストはパン切れをブドウ汁かブドウ酒かあるいは肉汁か分かりませんけれども浸してイスカリオテのユダにお渡しになった。これだけ読んでいましたら、イスカリオテのユダが裏切り者だとイエス・キリストが指定したということが分かるはずなんですけども、誰も分からなかったと書いてあります。なぜだろうか。一つはですね、ヨハネがイエス・キリストからこのように言われたヨハネ自身が理解できなかったということだと思います。そしてその他の弟子たちといえば、イエス・キリストの言葉が聞けなかった、聞こえなかったんだと思います。というのは広い席、みんな寝転んでいるぐらいの食堂ですから、この部屋はかなり広く、食事の時はみんなガヤガヤ喋っているわけですから、イエス・キリストとユダの間、あるいはヨハネの間では聞こえたかもわかりませんけれども、でも他のものが聞こえなかったととってもいいのではないかと思います。なぜそういうことになったのか。イエス・キリストが配慮なさったに違いありません。ヨハネのには聞こえたかもわかりません。イスカリオテのユダも聞いたでしょうけれども、他の人には聞こえないようにキリストが配慮なさったから、このヨハネのイスカリオテのユダの行動は何のことだかさっぱり分からなかったと取ればいいんだと思います。そしてヨハネは後で分かったんですけども、しかしイエスキリストはこの時このようにおっしゃった言葉は分からなかった。なぜ分からなかったのか。まさか弟子たちの一人がキリストを裏切ろうとは思わなかった、だから分からなかったんだと思います。つまりこの時点でも12人の弟子、まあ11人ですけども、誰も自分の仲間がイエス・キリストを裏切ろうなんて考えもしなかった、だから分からなかったんだと思います。そしてイスカリオテのユダだけが分かったのは、それはキリストがイスカリオテのユダだけに聞こえるようにおっしゃったから、あなたの思っていることをしようとするということを今すぐしなさい、これはですね、先ほど申しましたようにすぐしなさいというのはもうさっさとやってしまえというんじゃなくって、私は逆説的にとっているんですね。もうこれが最後だと決心するならば、今決心して裏切りの心を取り去れ、もう裏切ることを中止せよ、キリストはそういう意味で今すぐしなさいとおっしゃったんだと思います。誰もわからないようにキリストはこのようにおっしゃった。そしてその意味は、最後の最後にもうこの時最後だと 今裏切りを取り下げよ、やめよ。私は解釈が大変しにくい箇所なんですけども、弟子たちは最後の最後まで誰も自分の仲間から裏切り者が出るとは思ってはいなかった。これは正しいんだと思います。私たちはすぐにですね、教会の中で教会生活をしている人たちの中から、あの人は教会から脱落してしそうだと、信仰も失いそうだと、クリスチャンとして廃墟者になってしまいそうだ、そうじゃないか、ああじゃないかというふうに思いがちです。これ私たちのなんか望む君精神かもわからないんですね。でも弟子たちは少しも自分たちの中から裏切り者が出る、信仰を捨ててキリストに背を向けようとする者が出るとは思っていなかった。これは何を意味するんでしょうか。そんなことを考える必要がないということを私たちに教えているんじゃないでしょうか。ここに私たちはたくさんの仲間がいますね。この仲間から誰が漏れるだろうか、なんてことを考えることは最も避けるべきことだ。むしろ私たちが願うことは、それは誰もこの中から裏切り者なんか出るはずがない。弟子たちはそう思っていたんですね。だからヨハネも含めてイエスからキリストがこんな明確なことを言われているのに、パンをですね、浸したパンを取るものそのものだとヨハネ自身は聞いているわけですけども、彼も裏切り者が出るとは、誰が裏切るのかわからなかった。それがイスカリオテのユダだとはわからなかった。それほどまでに自分たちの仲間から裏切り者が出るとは思っていなかったんです。そして私があえてもう一つのことは付け加えておかなければなりません。そう思っていたんですけども、彼ら全員がキリストの十字架の時には全員裏切り者だったんです。みんなキリストは知らないと言ってですね、蜘蛛の子を散らすようにキリストの十字架の時には逃げてしまいました。自分たちの仲間は誰も裏切り者がないとそれを思っていた者たちが、今度はですね、自分たちが全部裏切り者になってしまう。ここに一つの私たちの在り方が教えられているんじゃないかと思います。私たちは一方ではこの中から誰かが漏れてしまうのか、そんなことを考える必要は全くありませんけれども、私たち一人一人について言えば、私たちが裏切り者になるかもしれない。そのことをですね、考えておかなければならないと思います。要するに他人のことはどうでもいいんです。自分の信仰、自分の信仰生活をしっかりと見つめていないと、私たちはこの12人の弟子たちのように、正確に言えば11人の弟子たちのようになる。大変今日は難しい聖書の解釈をしたと思っておりますが、どうぞご理解ください。天の父なる神様、私たちはイスカリオテのユダがキリストを裏切る、その切迫した場面を見ました。福音書の中では大変難しい、理解をするのに難しい箇所ではありますけれども、ただ分かりますことは、キリストは最後の最後までイスカリオテのユダの本意を促そうとしておられたということでございます。キリストは誰一人漏れて永遠の裁きに入れられることを望んではおられません。むしろキリストはどんなに大きな罪でありましても、それはキリストをあざけり、疑い、不信の念を示すような、そういう大きな罪でありましても、必ず許そうと願っておられます。私たちは様々な罪を犯してしまうような愚かしい横島なものでありますけれども、このようなもののためにもキリストは十字架にかかって死んでくださいました。このことを本当に真剣に考えながら教会生活をし、また信仰生活を営むことができますように、どうぞ帰ってください。 イエスキリストの皆によって祈ります。
アーメン。